ルカ8の22から27。ある日のことであった。イエスは弟子たちと一緒に船に乗り、湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、弟子たちは船を出した。イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来て、イエスを起こしていった。主よ、助けてください。私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖とを叱りつけられると、大波になった。人々は驚いてこう言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。かなり以前のことですが、アーカンソーにパッションプレイを見に行ったことがあります。エルサレムの城壁などが野外劇場に本物そっくりに作られていて、そこをローマ兵の装束をつけた俳優が馬に乗って走り回る場面からパッションプレイが始まりました。映画のロケーション撮影を見ているような感じでした。照明を使って様々な効果を出すため、このパッションプレイは夜だけ上演されます。それで着いたその夜パッションプレイを見て、翌日帰る前、ギフトショップに寄りました。そこにイエス様の顔を描いたものがあったのですが、それはよく見ると聖書の言葉で書かれていて、文字に濃淡をつけ、イエス様の顔が浮かび上がるように作られていました。私はそれを見て、聖書はどのページもイエス・キリストを描いている。聖書のどこを読むときにも、そこにイエス・キリストを見出すように読まなければならないと思いました。ヨハネ 20-31 に、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるとありますように、聖書はイエス様を指し示すものとして書かれました。でもって第2:3-15にも、聖書はあなた方に知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのですとあります。イエス様ご自身も、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べています。その聖書が私について証言しているのです。ヨハネ 5-39 と言っておられます。ユダヤの人々は聖書を大切にしました。各地に街道があって、安息日ごとに聖書が朗読され、解説されていました。聖書を書き写し、それを研究する律法学者と呼ばれる人たちは、人々から尊敬されていました。しかし彼らは聖書をこと細かく研究してはいても、聖書の中にキリストを見ることがなかったのです。木を見て森を見ないと言いますが、聖書の全体を見て、そこにキリストを見出すことがなかったのです。それでイエス様は、聖書が私について証言しているとおっしゃって、聖書にキリストを見出すようにと言われたのです。聖書は神の言葉です。神様はそのお言葉で世界を創造し、それを保っておられます。また、ペテロの第1:1-23-2-22に、こうあります。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る、神の言葉によるのです。生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な、御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。 神様の言葉は信仰者を生み出し成長させ最終的な救いに導くとあります。ヤコブ 1-12 に御言葉はあなた方の魂を救うことができますとある通りです。聖書のラテン語への翻訳に生涯を捧げた聖ヒーロニムス・セント・ジェロームは、聖書を学ぶことなしにキリストを知ることはできないと言いました。これはキリストを知るためでなければ聖書を学んだことにはならないと言い換えることができるかと思います。聖書は歴史的に正確なものですから、歴史家にとって重要な資料となります。多くの文学作品は聖書から題材をとっています。絵画、彫刻、建物、また音楽など、聖書はあらゆる芸術の源です。私は以前、目から鱗という本に、私たちが知らず知らずのうちに、どんなに数多くの聖書の言葉を使っているかについて書きました。目から鱗というのも、実は聖書の言葉なんです。しかし、こうしたこと、聖書からの派生物、副産物、それによっては人は救われません。聖書、キリストを証しするものとして読む。聖書によってキリストを知るのでなければ、救いはないのです。私たちはこれからも、聖書をキリストに導くもの、また、その救いを与えるものとして、読み、学び続けたいと思います。さて、今日の箇所には、イエス様がガリラヤ湖の嵐を鎮めたという奇跡が書かれています。聖書がイエス様のなさった奇跡を数多く書いていますのは、なぜでしょうか。それは単に、珍しい話を伝えるためではないはずです。最初に取り上げましたヨハネ 20-31 の御言葉は、30節から読みますとこうなります。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ヨハネの福音書では、奇跡を印、サインと呼んでいます。サインといえば、交通標識や広告を思い浮かべるかもしれませんが、交通標識にせよ、広告にせよ、それは何かを指し示すものです。フリーウェイでは、サインに従って出口を出れば、別のフリーウェイに乗り換えたり、またガスステーションに立ち寄ったりできますね。聖書はイエス様の奇跡がイエス様を示すサインだと言っています。弟子たちはイエス様がガリラヤ湖の嵐を一言で叱りつけ、それを沈めたのを見て、一体この方はどういう方なのだろうと驚き、また自らに問いかけました。私たちもこの奇跡から一体この方はどういう方なのだろう、そういうことを真剣に問い、そしてその答えを得たいと思います。弟子たちはこれまでいくつものイエス様の奇跡を見てきましたのに、どうしてこの奇跡にこんなに驚いたのでしょうか。それには二つの理由があると思います。一つは、16節に、風や湖までが言うことを聞くとは、とありますように、この奇跡が自然界に対する奇跡だったからです。ルカ 7-21 に、ちょうどその頃イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされたとありますように、イエス様は 苦しむ人一人一人を相手にして奇跡を行いました。イエス様は大勢の人を癒す時も一人一人に手を置いて癒しておられます。そのことは私たち一人一人を心にかけてくださるイエス様の細やかな愛情を教えています。けれども今日の箇所ではイエス様はガリラヤ湖とそこに吹き荒れる嵐を相手にし、それを服従させています。弟子たちはそれまでイエス様の数々の奇跡を目の当たりにし、その教えを聞き、イエス様がメシア、キリストに違いないと感じていました。メシアといってもいろんな意味があります。軍事力で外敵を打ち破ってくれる人物も、また政治的な力を発揮して人々に繁栄をもたらしてくれる人物もメシアと呼ばれました。人々はメシアを神から使わされたものと考えていましたが、本当に天から神の御子が降りてこられるとは考えてもいませんでした。神様が人々の中から誰かを選んで神の力を与えた、そう考えていたのです。けれどもイエス様が風と湖を叱りつけ、それを収めた姿を見たとき、弟子たちはイエス様が単に神の力を帯びた一人の人物という異常のお方、自然界を支配しておられるお方だということを目の当たりにしたのです。この世界は神様により、その力ある御言葉によって収められ、保たれています。そうであるなら、被造物に命じてそれを従わせることができるイエス様は、創造者であり、神の御子であるということになります。ヘブル 1-3 に、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられますとありますように、イエス様は父なる神と共にこの世界を創造し、それを治めておられる神の御子なのです。この奇跡は神の御子が天から降りてきて私たちのメシア、救い主となってくださったということを証ししています。弟子たちがこの奇跡に驚いたもう一つの理由は、彼らの自信が見事に打ち砕かれたからでした。ガリラヤ湖は漁師であった弟子たちにとっては自分の庭のようなところです。彼らはガリラヤ湖の隅から隅まで吸い尽くしていました。そこで漁船を操ることは誠にたやすいことでした。ですからイエス様が向こう岸に行くために船に乗り込みましたとき、弟子たちはお安い御用です。さあ行きましょうと船を漕ぎ出したことでしょう。弟子たちは空模様を見、吹く風の向きを肌で感じ、時折ガリラヤ湖には嵐が吹き荒れるのですが、今日はそれは絶対にないと自信を持ちました。イエス様は船に乗り込むと、すやすやと眠ってしまいました。休息を取ることもできないほど忙しいイエス様にとって、この船旅は何者にも妨げられないで、体を休めることができる絶好の機会だったのでしょう。眠っておられるイエス様の姿を見て、弟子たちはこう思ったでしょう。イエス様、安心して休んでいてください。私たちが無事に向こう岸にお連れしますから。ところが、思いがけず船は嵐に。弟子たちは、イエス様をお守りして嵐を乗り切ろうと頑張りました。しかし、とうとう力尽きてイエス様に助けを求めました。弟子たちにとってこの時ほど、自分たちの無力を思い知らされた時はなかったでしょう。 ガリラヤ湖の主人であるかのように考えていた弟子たちが、そのガリラヤ湖で行き詰まり、自分たちが一番得意とする船を操ることにおいてどうにもならなくなったからです。そして最後には、イエス様の助けを願わなければなりませんでした。弟子たちは、自分たちがイエス様を乗せて向こう岸に行くのでなく、イエス様が自分たちを導いて向こう岸に連れて行ってくださる。自分たちが眠っているイエス様をお守りするのではない。イエス様が眠っている間も自分たちを守ってくださるということを知らされたのです。実はこれと似た体験は以前にもありました。夜通し漁をしたのに一匹の魚も取れなかった。あの日のことです。イエス様はシモンの船に乗り、沖に漕ぎ出して網を下ろすように言いました。シモンは思ったでしょう。魚は夜、浅瀬で取れるもの。こんな日中に湖の真ん中で取れるわけがない。いくらイエス様でも漁のことはご存じないようだ。けれども、お言葉ですから、と言って網を下ろしました。すると、おびただしい数の魚が網に入ってきました。もう一艘の船にも助けてもらいましたが、両方とも沈みそうになるほどの大量でした。ルカの五章に書かれています。この時シモンは、漁にかけては私が、というプライドを砕かれました。イエス様をあらゆる事柄における主として受け入れ、イエス様に従うようになったのです。私たちが失敗するのは決まって自分たちの得意とする分野においてです。不得意なことは慎重にやりますし、人の助けを求めますが、得意な分野では自分の力を過信してしまいます。そして思わぬ失敗をしてしまうのです。そんな時こそ、自分の人生の主がイエス様であることを悟りたいと思います。イエス様の力ある技を遠い世界のこととして読むだけでは、その力を自分のものとすることはできません。他の人がイエス様の愛や恵みについて証しするのを他人事として聞いているうちは、イエス様の恵みに預かることはできません。そうしたことを自分自身と結びつけ、自分が今直面している問題についてイエス様に助けを願い求めてこそ、イエス様の恵みと力を体験することができるのです。聖書を自分の現状に当てはめて読むなら、聖書が私たちの現実からかけ離れたものでないことがわかるようになるでしょう。そしてイエス様が神の御子であるとともに、私の主であることがわかり、このイエス様に信頼することが人生の嵐を乗り越え、安らかに向こう岸に到着する唯一の道であることがわかるようになるのです。一体この方はどういうお方なのだろう。この問いに対する答えを皆さんはすでに持っておられるでしょうか。自然界をも支配され、あらゆるものの上におられる神の御子、イエス・キリスト、あなたの主として受け入れているでしょうか。あなたが今抱えている困難や課題を、神の御子であり、私たちの主であるイエス様に任せ、このお方に信頼しましょう。その時私たちは聖書を読むたびに聖書に書かれているイエス・キリストの姿をくっきりと見ることができるようになるのです。祈りましょう。父なる神様、あなたは私たちがキリストを知り、信じ、救いに預かることができるために私たちに聖書を与えてくださいました。聖書を学ぶために キリストを新しく、また深く知ることができますよう導いてください。時代を超えて語りかける聖書の言葉を、私たちの日々の生活の中で受け止めることができるよう助けてください。神の御子、私たちの主、イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。